小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。明日6月21日は国際ヨガデー。ヨガの魅力や意義を世界中で分かち合う日として制定されています。目の不自由な方の中にもヨガを楽しんでらっしゃる方がたくさんいるんです。今日は視覚障害のある方のためのヨガクラスを全国で展開している一般社団法人チャレンジドヨガの代表高平千世さんをお迎えしてお話を伺います。
それではプラーナダーラナという呼吸を観察するという私のクラスの初めにやる、ただただ呼吸を観察するというのをやっていきます。怖くなければ目を閉じます。椅子に座っても正座でも仰向けでも自分が楽で快適な姿勢、背中がスーッと伸びてる、その感覚があれば大丈夫です。鼻から吐いて鼻から吸う、ただただその呼吸を観察します。呼吸は心と体の状態を映すと言われています。今の呼吸の深さはどんな感覚があるでしょうか。速さはどうでしょうか。吸うときと吐くときのそのバランスはどうでしょうか。吸うときだけ勢いよく吸っていないでしょうか。左右差はどうでしょうか。呼吸をしているときのその感覚はどうでしょうか。心地が良いなとか、気持ちはどうでしょうか。落ち着いている感覚、それともまた違う感覚があるでしょうか。ただただ今の呼吸を観察します。ゆっくりと目を閉じている方は目を開けます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
心地のいいヨガの時間をお届けしました。改めまして、一般社団法人チャレンジドヨガ代表の高平千世さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
高平さんが代表を務めるチャレンジドヨガでは2013年から視覚障害者のためのヨガクラスを全国に展開しています。インタビューを始める前に呼吸法から教えていただきました。リスナーの皆さんも一緒にやっていただけましたでしょうか。ここからは高平さんのお話伺いますが、高平さんはヨガ歴は何年くらいになるんですか？
20年弱だと思います。
まず高平さんがヨガと出会ったのはどういったきっかけだったんでしょうか？
私がその時お仕事で少し疲れていたかなと思うんですよね、
はい、
でその時に、少し激しいスポーツですとか、そういうものをやっていたんですけれども、ヨガをやってみようかなとふっと、ヨガを始めたその時から、まあ、 ヨガの魅力にハマった。初めてヨガをした時のその最後の時の感覚が、
はい、
なんて気持ちがいいんだろうって思ったんですよね。これは何なんだろうっていう感覚だったので、はい、それからずっとハマってます。
なるほど。そこからじゃあそのレッスンを受けるだけではなく、ご自身もヨガの講師を目指されることになるんですか？
そうなんですよね。今考えると唐突もなかったかもしれないんですけれども、あまりにも気持ちよくて素晴らしいって思ったので、
はい、
こうスポーツといえば自分のこうエネルギーを発散して、疲労感とともに寝るっていう感覚がすごく清々しいと思ってたんですけれども、はい、エネルギーを逆にヨガをするといただくっていう充電をしてたんだっていうことに後で気がついた、はい、と思います。
私もヨガするんですけれども、はい、やっぱり疲れた時こそしたくなるのがヨガですよね。
わ
かります、
はい、
そこから視覚障害のある方に向けてヨガをレッスンをしようと思ったのは何かきっかけがあったんでしょうか？
はい、2013年の時に一人 のロービジョンと言われている、見えにくいと言われている女性が、
はい、
ヨガやってみたいんだけどっていう、はい、ことを言ってくださったんですよね、
は
い、
それはお知り合いでいらっしゃって、
お仕事場で国立障害者リハビリテーションセンターの、はいはい、お仕事をしている時に出会った、
はい
はい、訓練で出会っている方から言われました。はい、はい、私もヨガインストラクターとしてやってはいたんですけれども、頭の中にどこかにいつかそういうことをやってみたいと思っていたんでしょうね。
なるほど。
で、背中を本当にポンと押していただいた感じがして、もうあとはあんまり迷わずに、じゃあどうやってやったらできるかということを考えていったような気がします。
なるほど。
はい、
でもこの視覚障害のある方に向けてのヨガクラスっていうのはなかなか前例も当時はなかったんじゃないでしょうか？
そうですね、前例はなかったと思います。
その中で、まあ、一からクラスを作っていくっていうのは何かこの不安だったり難しさっていうのはありましたか？
今思うと実はそんなにその不安ですとか、そういうこともあまり考えていなかったように思いますね。ただただその声でできるって思っていたような気がします。ですがその中で出会う人たちが応援してくれるんですよね、やろうとしてるんだって言ったら、じゃあちょっと声かけてみると言って今、
はい、
協賛していただいてるオッシュマンズジャパンというところなんですけども、そこに声かけてくださったのも視覚障害の方なんです。
オシュマンズジャパンさんは、
はい、
そういったスポーツ関連の企業さんで、
はい、最初のクラスでヨガマットを提供してくださったりとか、
はい、じゃあこう割と順当にレッスンを開催するまでは話が進んでいったんですか？
順当かどうかはありですけども、そうですね、私自身が一人で始めるというよりは、
はい、
地域で協力してくださる団体に声かけたらやってみようって言ってくださったりとか、はい、あとはメーリングリストで声をかけてみると、当事者さんたちが興味を持ってくださるっていうことで協力してくださる方がいたので、あまり迷いとかっていうのはなかったような気がします。
そうですね。はい、こう皆さん手と手を取り合って輪がどんどん広がっていってという、はい、初回のクラスっていうのは覚えてらっしゃいますか？
もう覚えてます、はい、はっきりと。
2013年にヨガやってみたいんだよねっていう当事者の方の話があって、
はい、
もうその年に初回クラス始まって、
はいはい、8月11日に、
はい、もう日付も覚えてらっしゃって、
はいは
い、
覚え
てます。いかがでしたか？
そうですね、15人ぐらいの参加者さんが駆けつけてくれまして、はい、あとは、サポートしてくださる方も、はい、たくさんいらっしゃったのが第1回目、はい、忘れないです。
皆さんヨガは初めてやる方ばかり
ですか？皆さん初めてです。
そうなんですね。
はい、やはり印象的だったのが、何年もヨガをしたかったんだけれども実は断られ続けていたんだという視覚障害の方がいらっしゃいました。
断られてきた、
はい、誰かと一緒じゃないと できませんよとかですね、
はい、
このようにヨガができる、念願のヨガができるってすごく幸せって言ってくださったのはすごく嬉しかったのを覚えてます。
そうなんですね、はい、いわゆるその請願者に向けてレッスンするのを前提としているクラスで断られてしまったっていうことですか、
はい、そういうことだと思いますね。うん、
じゃあもうもっともっとその今後も通っていきたいっていう方が多かったですか、
は
い、
そうですね、今でも実は13年目に入るんですけれども、
はい、
その第1回目に来てくださった方は所沢、うん、埼玉県所沢クラス1回も休まず、13年間、
すごい
すごいですよね、
はい
はい、もう皆勤賞なんです。
そうなんです、はい、でもそれだけヨガやりたいっていう思いがあったからこそ、はい、そしてもう楽しかったからこそずっと参加してらっしゃるんでしょう ね、
ありがとうございます、はい、
なるほど。今は全国で視覚障害のある方向けのヨガクラスが行われているということですが、はい、どのくらいの規模で展開されているんでしょうか。
2020年のオンラインクラスっていうのも含めると全国定期クラスは42箇所になっていますね、はい、
全国42箇所で、
はい、把握しているだけなので、それ以外もいろいろつながりで広がっているのではないかと思いますが、はい、
参加されてる方の年齢層だったり、こうヨガは割と女性が参加する割合の方が一般的に多いイメージがありますが、男女比などいかがですか。
はい、最近明確に男女比っていうことでは計算はしてなかったんですが、最初始めた当初は、まあ、男女比みたいのも出してたんですが、
はい、
男性率がかなり多いですね、チャレンジドヨガは。はい、はい、5対5半分の時もあって6対4とか、日には7対3が男性だったりとかですね、という時がありますし、はいはい、今でも、はい、多いと思います、はい、
見え方も皆さん様々ですか。
様々です、
はい
はい、全盲と言われる方から、また見えにくいと言われている方も見え方も様々ですね、はい、
なるほど。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は一般社団法人チャレンジドヨガ代表高平千世さんのお話をご紹介しました。ヨガをやってみたいという一人の視覚障害者の声から始まったこの取り組み、今では全国42カ所に広がり、年齢も性別も問わずたくさんの方がヨガを楽しんでいます。ヨガというと体を動かしてポーズを取るイメージがあるかもしれませんが、今日インタビューの冒頭でもお届けしたように、呼吸に意識を向けることもヨガの大切な時間です。高平さんに教えていただいた呼吸法はいつでもどこでも気軽にできます。皆さんも少しだけ呼吸を通して自分自身に意識を向ける時間を作ってみてはいかがでしょうか。来週も一般社団法人チャレンジドヨガ代表高平千世さんのインタビューをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。